今日のテーマはっていうか、ついのさんが来てくださったのは、実はライブラリーの話をしてみたいなと思って、来ていただいたんですけども、ついのさん、なんでライブラリーの話になったんでしょうか？
私がこう、某大学で、担当している授業で、その大学の、こう学科の図書室っていうのがありまして、そこがこうリノベーションされたんです。
そうなんですよね。
とっても明るいこう空間に生まれ変わったんですね。でそれまでは別に暗いってことはないんですけど、
暗かった
でも、私的にはそんなにねこう暗すぎてっていうイメージではなかったんですけど、今年の受講生の方に聞いてみたら、暗くてちょっと入りづらいっていう、大体存在があんまり分かってなかったっていうような、そんな感想を言われたんですね。で、前の図書室はどんな感じだったかっていうと、いわゆるこう、書架が、の棚が並んでて、たくさん並んでて、で、本が並んでいるっていう、そんな感じの図書室だったんです。で、それが、今度は、その半分くらい、は書架があるんですけど、その残りの半分ぐらいがこうオープンスペースというか空間になって、で新しい真っ白いなんて棚が並んだ。で窓際にはカウンターチェアがとテーブルが並んでという
ハイテーブルだね、
そうハイテーブルが並んでっていう、そんな空間に生まれ変わったんですね。
しかも予算も限られているので、絨毯が半分だけ変わったっていう、その奥は古い絨毯で、入ったところはちょっと明るくグレーと緑が入っていて、で、受付も白いカウンターがあって、で、そこに丸い白いテーブルも置かれていて、で、フリースペースのところは机を動かして、椅子を動かして、20人ぐらい入れるかなっていう、そういうこれ、スペースに生まれ変わった。で、それまでもうコロナで、学校に来る人も少なくなったし、そこに図書館があると入学してからあまり知らないままに来ていた、そういう学生さんたちに、もうアフターコロナかどうかわからないけれども、しっかりこう、学科のライブラリーを使って、このフリースペースをいろいろしてみませんかと言おうと思って、フリースペースできたんやけど、できたら意外となんか何したらいいんかっていうか、どういうような活用方法があるんだろうか、っていうのを改めて考えると意外と難しいなっていうことになったんですね、辻野さん。
そうなんですよ、で学生たちと一緒に考えてみないって言って、でいろいろか授業を通してですね、最初はもうこのスペースどう思うって、こう何がこうどこがすごくいいなって思うところとか、どこがこう問題があると思うとか、そんなこうまずはそういう現状の洗い出しみたいなことをして、でそこからじゃあこれをどういうふうな空間にしたいかっていうことを、学生たちにの間で話し合ってもらって、で、最終的にはそもそもこの空間自体を私たちは知らなかった。でおそらく他の学生さんもこういった図書室が存在していることもあんまり知られてないので、この図書室の存在自体をまずは知ってもらうっていうところに焦点を当てて、PV 動画を作りたいっていう。っていうことで、3分強ぐらいの、PV 動画を作ったっていうことです。
そういうプロモーションビデオを作ったんですけどもっていう。じゃあ、どういうふうに実際に使ったらいいのか。で、意外と、リュウタさんがこう授業で図書館、ライブラリーについていろいろこう、されたりするときは、ライブラリーのイメージが学生さんがどんなふうに思ってはるか、いろいろあると思うんですけど、学生さん意外と図書室って聞いたら静かにしとかなあかんっていうのが、まずあって、で、そこで必要があったら調べに来るっていう感じで、でもスペースとしてのライブラリーって言われた時に意外と戸惑う、 で、経験としてもあんまりそのイメージが湧かないっていうところがあって、まあ、で、イベントするって言ったら、まあ、イベントとしてはいろいろアイデアできるんだけど、単発のイベントはできる、こう、で、いっぱい出てくるとしても、じゃあ、ライブラリーっていうスペースって何か、どういうふうに、こう、継続的に使ったりとか、できるのかなっていうのを、あ、まあ、辻野さんは、あ、ちょっと、日本の場合、リュウタさん、こう、いろいろこう、知ってるとか、こういうのあるよとか、教えてもらえればいいなっていう。で、はるかな人では、リュウタさん結構、パブリックライブラリーの、アメリカのライブラリーの話をしてきましたね。うん、
そうですね。うん、
で、もう今やそのね、本を読むとだけに図書館に来るっていうよりは、いろんな多目的スペースとして、使われていたり、勉強するっていうよりも、いろんなアニメがあったり、レコードがあったりとか、そういったものも借りれたりとかしたりとか、読み聞かせはもちろんあるとしても、もうゲームを貸し出して、してますよとか、そういう話とかもあったし、スタジオとして、シャンペーンのパブリックライブラリーだったら、地下にスタジオができて、今、こういう、こう、番組を作ったりとかもできるだろうし、ミシンがあったりして、コスプレ用の、自分でコスプレ用のものを作ったりとか、こう、いろんなことをクリエイティブにしながら人とつながっていける場、みたいなのは、こう、どんどん展開してると思うんですけど、日本の場合、いかがでしょう？リュウタさんがこう今20人ぐらい入れるスペースがあるんです。20人も入れへんかな、15人ぐらい、20人入ろうと思えば入れるか、ゼミの発表とかするのっていう、それぐらいのスペースをどんなふうにこう活用したりとか、こう事例としてあったりとか思いつかれます
か？そうですね、
大きいもんだよね、
まあ、いや、まあでも、事例としては、なんていうか、無限にあると言えばあるし、まあ似たようなのばかりあるって言えば似たようなのばかりあるっていう感じなのかもしれないんですけど、どうなんでしょうね。まあ学生が、その図書館は割とこう静かに本を読む場所っていうイメージを未だに持ってるっていうのは、まあ確かに、司書課程の学生でもあると思います。学校図書館とか、地域の公共図書館とかでそういうものだっていうふうに見てきてる。とか教えられてきてるので、まあ結構そういうイメージが強いっていうのはあるかなって思いますけど、大学図書館とかだと、立教もまあそうですが、滞在型になってて、コモンズみたいな話し合いながら使っていい部屋とか、グループ学習室みたいなのとか、まあそういうのあることが結構、まあかなり増えて、来てはいるんですけど、それでまあ大学入って新しいなって思うっていうところはあるかもしれないですね。でもまあ公共図書館もその昔ながらの設計の公共図書館だとやっぱり書架と閲覧席がメインになっちゃうんですけど、あとまあ少しなんかやれるスペースがあるとして、自動サービスの読み聞かせする部屋とかお話の部屋みたいなのがついてるぐらい、みたいな感じなんですけど、まあでもリノベーションとかするとそういうふうに書架を減らして、こう椅子可動式の壁を作ったりとか、椅子と机動かせるようにとか、まあいろんなことに使えるようにするっていうのは、まあ、ある意味流行りではあるとは思うので、まあ、そういうふうに作ってるところもイノベーションするとあるとは思うんですよね。
さっきバレンタインで松本さんの名前を出しましたけど、松本さんがそのリノベした後のライブラリーに来て、でそれでまあ今ハイカウンターの横に、卒業生のが描いた絵みたいな、で、食べ物の絵みたいなのこうあったって、ちょっとカフェみたいな、ここでコーヒー飲めたらいいな、みたいなしてるんですけど、そういうのいいねって言いながら、ふっと松本さんが言わはったのは、他の大学ではこういうスペースがあったとして、結構床を使うって言われたんですね。床に座って、 うんうん、あのなんかこうやったりとか、こういろんな作業があったりしたら床にもしゃがみ込んでこうみんながこう話し合ったり覗き込んだりとかで書き込んだりとかそういう形でその椅子に座って机で作業するっていうのとは別にもフリースペースの本当フリーな感じっていう、そう床を使うっていうのを言われて、ああ、なるほどなって思ったんですね。で、何をなるほどなと思ったかというと、IMC、この WRFU のラジオ局があるインディペンデントメディアセンター、そこに私初めて行った時に、あの、こう、まあ、いろんな集会とかこう見学してると、みんなが床にもなんか寝転がってこう肘ついてみたいなんで、そんなお行儀悪い格好していいのって日本人の人だったらこうパッと思うような、この自分がどういう格好で話を聞いたり、ディスカッションに参加するかっていうのは、まあ、その人の自由みたいな感じで、もちろん椅子に座ってもいいし、で、それがすごく印象的で、でフリースペースっていうのは、そういうように姿勢自体も、フリーだったりできるんかなと思って、そういう意味で図書室の床も使ったなんかこう使い方っていうか、そのフリーな感じとかで、それで松本さんと話したから、なんかクッションがあったらいいねっていうか、そのちょっと座れたらいいねとかっていう話をこうしてたり、そこで例えばその大学とかだったら、その学科では赤ちゃん先生って言って、赤ちゃんをあの連れてお母さんが来て、それを一緒に学生がその子育ても含めてそこでトークをするっていうしたり、いろんなことを教えてもらうっていうイベントがあったりするんだけど、そういうようなあの時にこうちょっと床に座れたりとか、あのまあパッとなんか敷物引いて、そこを座りながら話せるようなスペースになったら面白いなとか思ったりしたんですけど、そういう床使いっていうか、そういうのってどうですか？
床使うっていうの、うん、あの図書室とかそういうライブラリーじゃなくても、その私がそのあの地域メディアで活動しているあのサテライトを使って使わせていただいているとこがあって、うん、そこは、まあ、多文化の交流のスペース でそこで番組の配信なんかもしてるんですけど、なのでそこは、まあ、多目的にある意味あの、まあ、多文化をキーワードに使ってるっていうところで、でそういう、こう、外国人の、まあ、赤ちゃんとか、子供さんがいる、小さいお子さんがいる人たちを対象の、なんかワークショップとか、まあ、講座とか、で、そう、去年やったら、クリスマスの時の、こう、ワークショップと集まりで、まあ、たまたまドイツの方とか、方がおられたんで、その人にこうドイツ のクリスマスはっていうような、そういうお話をしていただくときに、子供さん一緒に連れてきていいですよって、まあ、子供向けのイベントやし、もちろんっていうことで、その時にやっぱ床に、なんていうかな、百均とかで売ってる、こう、カラーマットってわかります？わかるかな？
今死んでしまった。ラジオに死んでしまった。
ヨガマットわかります？
はい。
アメリカの人やったらわかると思うわ。ヨガマットみたいなやつのカラーマット、あんな大きく長くなくて、まあ、100均でよくこう売ってるんです。ああいうタイプので、
うんうん、
もうちょっとこう四角い正方形とかのスペースです。で、こうちょっといろんな色があるんで、それをこうカラフルにこう敷き詰めて、で、そこに、だからもう靴脱いで、もう赤ちゃんはハイハイできるし、子供は何でも好きなことできるし、みたいな、そんな風に、オープンスペースを、そんな風にちょっと床にそんなものを敷いて、こう、ちょっとリラックスしながら、好きに動けるような感じで、まあ、参加できるっていうことをやってたんで、だから、リノベーションされた図書室なんかも、なんかそんな風なものを引いたり、何か引くと、床に、まあ、座るのに抵抗がある人もいるかもしれないから、まあ、なんか引いてるとすごくそこで何かやりやすいんやろうなとちょっと思いました。
ルタさん、いかがですか？そのスペースとして床も含めた使い方って。
そうですね、なんか多分Google とかそういうこうテクノロジーのスタートアップ系の会社とかだと結構多分発想 とかが大事なので、こう普通に会議室とか、あの会議室じゃなくても、あのアイデアを練る部屋とか、そういうふうに作ってるところっていうのが多分あって、でそういうのもあって、多分あの最近そういうのって流行りといえば流行りなんじゃないかなって、うん、その図書館は、まあ図書館はある意味公共図書館なんかは結構コンサバティブなスペースなので、どれくらい入ってるか分かんないですけど、コワーキングスペースとかそういうあのところとかでもそういう感じの作りのところってあったりするんじゃないかなという気もしますが、最近はやっぱりその多分机に座ってるだけがそのなんていうかアイデアの出し方ではないというか、仕事の仕方じゃないみたいなのっていうのは多分最近は特にあるので、まああるいは学習の仕方とかもですかね。